刻は5時39分32秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。パンチパンチパンチ
おお、面白かったな。
面白かったですねパンチ佐藤さんは元気でしょうかね。
ああ、そういえばそうですね、
この間テレビ見かけましたけど。
おお、はい、そうですか。
ああ、パンチ佐藤さんだと思ってこの番組にね、
うん、
来られたのはいつでしたっけね。結構前、もう5年ぐらい前ですか。
そうですよね。あれって何のコーナーの時でしたっけ。
あれは歌う場外ホームランですね。
場外ホームの時でしたっけ。
そう、
やっぱり
場外ホームの阪神タイガースの時。
ああ、そっか。
はいはいに、ね、ゲストで来られて
すごいですよね。
うん、うん、
そうだって
結構一緒に喋りましたよね。
ですよね、うん、野球のコーナーの時に、はいはい、プロ野球選手と一緒に喋れるって。
そうですよ、
めったにないですよね、
はい、本当にねいやすごかったですけど、あの時
すごかったですね、
うんうん、高校野球は見てますか。
結構見てます。
見ちゃうよね。いやもう100回だしな今年は。
そうですね、うん、で平成最後の高校野球、
そうね、
もう大逆転とかがもう
やばいね。
やばいですね。
あ、ね、
はい、
浜崎がな、
うん、そうですね、
欲しかったけど、ね、
うん、
いやでもな、熱戦が繰り広げられてて、あれだね、始球式がいいね。
始球式いいですよね、
毎日の、
はい、ね、やっぱ松井さんとか、
松井さんがあれがよかったな。
あれが、ね、
あ、
うん、照れてましたね、
照れてる感じがすごいよかったね。
よかったですね、
うん、あの人の人格そのまんまだね。
そのまんまですよね。あれで剛速球でど真ん中じゃなくてこうちょっとなんかヘロってなっちゃってごめんなさいみたいな
今日誰だったんだろうな。
あ、
あと桑田も出るしね。
うん、
大魔神はもう出たのかな。なんかもう日程が発表されててさ、予定が
すごいですよね。
すげえすげえって言って、
もう名だたる方々が、
うん、うん、やっぱこう改めてさ、メモリアルな大会だとさ、はい、過去の高校野球の伝説とかレジェンドをすごいテレビでやってくれるじゃない、うん、
やってくれますね。
改めて松坂ってすげえんだなって思
うよね。そうですよね。
いや本当すごかったんだなって思う。
決勝でノーヒットノーランとか、うん、もうええー、っていう感じですよね。
投げて投げて投げまくってだよ。
そうですね。
その最後にだもんね。
はい。
いや、信じらんないな。
今でも覚えてます、その時の光景。野球部だったその当時に松坂が3つ上で中学3年生の時に見てて、あのラジオで聞いてて、
それはすごいわ、
なんだこれはと思ってました。
それはすごいわ、
はい、
ね、うん、いや高校野球もね、また新たな伝説が、
うん、もう本当に生まれてますよね今年も、
ね、うん、すごいですけどね、
一つ一つみんなが本当に一人一人
パンチパンチパンチだよ
そうですね。
話は変わりますよね、
はい、
5月ぐらいから、
うん、
勤務地が変わって、
はい、
新しいところに配属されて、
はい、
働いてるんですけど、
はい、
結構俺はいろんな仕事場では、
はい、
自分の素性は明かさないようにして、
うんうんうん、
でも金曜日どうしてもお休みいただかなきゃなん
で、まあそうですね、毎週
理由はやっぱり言わなければいけなかったりするわけですよ。
そう、さすがに
あんまり隠しててもっていう、
さすがに毎週金曜ずっと休んでると何かが
あって、そう、はい、実はラジオの番組持ってまし て、うんうん、
はい、
って生放送でちょっと代わりがいないもんですからっていうことでね、
うん、
こうお願いしてお休みいただいてるわけですよ、
はい、
金曜日、
うん、
そうすると田代さん、あなたは何者なんですかって言うわけですよ。
いや、まあ、普通そうですよこう新しくこう配属されてきた方が、
うん、
金曜日毎週休みたいと、
うん、
って最初思うけど、
うん、
話を聞くとラジオ生放送やって一体何の人だって、それはなりますよ
もう18年なんですけど
18年ってなりますよ
そうそうそう4時間番組なんですけど
4時間生ってそうそうなりますよ
言われる、あなた何者なんですかみたいな感じになる、
はい、
芸能人ですか、いやそんな大したもんじゃないですいや芸能人でしょって言って、ガッキーに合わせてください、ガッキーに合わせてくださいでもそれしか言わなくなっちゃって、
俺も会いたいガ
ッキーに合わせてくださいいやパンチ佐藤さんだったかなとかなるかもしれない
なんとかなるかな
楽器はだって俺だって会いたいもんだって
俺も会いたいな、楽器に合わせてください
ね、
はい、
でまあ金土日とあって、で、はい、月曜日またおはようございますって、ね、
うんうん、
でその俺の隣の人がその楽器に合わせてくださいって言った人が、ね、
はい、
日曜日の夜にドリフの、
はい、
昔の映像、
はい、
全員集合とか、
はい、
あの辺をこう YouTube で見てたんですよ、
はい、
そしたら、
はい、
今度ちょっとバカ殿とかが見たくなって、
うんうん、はい、
でそっちに飛んだと、
はい、
でバカ殿を見てたら、
はい、
田代正史が出てた。
なるほど。
そこであそういえば田代さんって歌歌ってたりラジオやったりしてるんだって思い出して夜中俺の動画を見てたらしいんだよその流れかよ、
すげえ
その流れで来たかって
マーシーからタッシーに
そっち行ったかと思った、意外な展開で思い出されちゃってさ、
すごいですねそれ、うん、
つって、はい、そしたらなんかもう今日はもう朝から座布団が回ってしょうがないですって、トワキンでさ年末に座布団歌ったじゃん、は
い、
なんか
歌いました、ね、
みんなで、
はい、
あれ、うん、あれの動画を延々見ててるらしい、
なるほど
もう朝から座布団がもう頭の中回っちゃって止まんないんですよって、
すごいですねそれ、
すごいもんだね意外なところで見られてんだな、
意外なところで嬉しいですね、でも
嬉しいですけどね、いやびっくりしますねああいうのこうアップしたりすると意外な人は見てんだななんていうふうに思うよね、うん、
そうですね、うん、
まさかだからラウドラグジュアリーの皆さんが、うん、ラーメン屋で俺がボディを聞いていたとは思わないだろうね、はい、
でコーノスで流れると、
流れちゃう、しかも裏横で流されちゃった、
はい、そうですね、不本意
不本意だと思うんだよな、
はい、
まあね、いいじゃないですか。
はい、
ね、うん、今日のファックステーマはですね、はい、この夏のバリウマ
バリウマ
この夏の美味しかったを教えてください、
はい、うん、
この夏あなたがうまいと思ったバリウマだと思った、うん、ね、
はい、
一品は何でしょうか、
何でしょう、
いろいろあると思うんですよね、
うん、
だから旅先や、
うん、
ね、旅行先、あとは実家に帰って
夏休み
おふくろの味とか、
うん、ありますよ ね、
うん、観光地に行って名物食べたとか、
うん、
いろいろあるでしょう皆さん、ね、いろんなところ夏はね行ってるだろうから、うん、
些細なものでももうこれが思い出として美味しかったっていうエピソードもいいですよね、
些細な、
うん、
ね、うん、そういう味が良かったりするんですよ、
意外と、ね、そうですね、
はい、素朴な、
うん、
俺はあの掲示板にも書いたんですけど、
はい、
おふくろが近所に引っ越してきたんでしょ、うんうんうん、それで、まあこの間弁当作ってくれたんですよ、会社行くときに、
はい、
それの弁当が あのおかずの弁当箱とご飯の弁当箱を分けてくれて、
はい、
ご飯の弁当箱に普通に白ご飯の真ん中に梅干しが置いてあったんです
、はい、すごい、
意外とさ、
はい、
意外となんかないんだよね、
まあ、
最近の経験で、うん、日の丸弁当って
ないですよね、
すごいなんか新鮮でさ、またね、その梅干しがやたらとうまかったんだよね、
いいですね、
大粒のやつで、
白
飯によく合うじゃないですか
合いますね、
め
っちゃ今唾液が唾液が今すげえ出てきましたね
ラジオ聞いてる方もそんなそんな感じするけど、
そうです、梅干し、美味しい梅干し想像したら、
うまい梅干しがもうさ
すごい出てきて分泌されました
いやもう本当にね、うん、うまかったですね、夏には特にいいね、うん、
まあいいですよね、熱中症予防に梅干しいいって言いますからね、
日の丸弁当、うん、ありがたいなと思ったね、だから飯が、
お母さんの作るお弁当とかはやっぱりいいですね、
うまいよね、卵焼きも入っててさ、
あーもう最高だな、
ね、はい、という感じで、うん、まあこの夏美味しかったもの、
はい、
いろいろとあると思うんでね、
うん、
ぜひ皆さん投稿をお寄せいただきたいと思います、ファックス番号のすけくんお願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております、
メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com で受け付けておりますのでね、
はい、
ぜひぜひこの夏の美味しかったもの、
うん、
教えていただきたいと思います、
はい、
CM の後は恐縮ながら僭越ながらライブインフォメーションをお届けしようと思います、さあそれではですね、
はい、
僭越ながら恐縮ながら、まあ、ミュージシャンの活動をしている我々でございますが、はい、ライブインフォメーションなどなどお伝えしようかなと 思いますよ、はい、まずはのすけくんの活動の方からお願いします。
はい、私2人目のジャイアンというバンドに所属しているんですが、
そうです、
ちょっとバンドのライブが1ヶ月ぐらい空いちゃうんです、
ね、は
い
は
い、その間個人の活動もしておりまして、
はいはいはい、
明日ですけれども
明日、
はい、江藤あゆみさんというシンガーソングライター、うん、ピアノの弾き語りの方のサポートをさせていただいて、うんうん、真昼の月夜の太陽という青山だったかな、どこだったかな、
はい、
表参道中にあるお店の、う
ん、場所わかんねえのかよ場所わかんねえのかよ、
ライブのサポートピアノと
だったかな、じゃ
ピアノとトロンボーンと、うん、パーカッションの3人
で
演奏するということをさせていただきます。夜ですね、
はいはい、
夜です、それは夜です、うん、あと8月26日
826
日曜日、うんうん、これはですねバンドのサポートをさせていただくんですけども、うん、相模大野にモンジェ祭りというものがあるんですね。モンジェ祭り25、26と2日間やってるお祭りらしいんですけれども、はいはいはいはい、その26日にビデオブラザーというバンドが出るんですけれども、うん、そこでトロンボーンのサポートをさせていただきます。
いろいろやってますね、
はい、こちらは入場無料となっていると思いますので、うんうん、ぜひぜひまあ、お近くではないですが、
はいはいはい、
来れる方はぜひ夏祭り参加していただければと思います。で2人目のジャイアンです、
はいはいはい、
ライブはちょっと先なんですが、
うんうんうん、
映画の
うんうん、
主題歌に決定しました。
すごいすごい、
はい、8月25日から渋谷ヒューマックスシネマで、うん
はいはい、
公開される、うん、ハッピーメールという映画があるんですけども、うんはいはいはい、そちらの主題歌に僕らの音楽、まあ、新曲でまだレコーディングしたばっかりで、
はいはい、
CD 化されてないんですけど、
うんうん、
そちらの曲が主題歌に
素晴らしいじゃないですか。
元 AKB の野呂佳代さんが初主演らしい映画なんですけども、はい、その方の主題歌に決定しました
ね。すげえすげえ。
ぜひ映画
も
し、
ね
はい、
ご覧いただいて、うん、
主題歌も楽しんでいただければと思います、
ね、はい、
はい、
詳細は
ありがとうございます。
でいいのここで挟んでいい。
そうですね
詳細は、はい、いやソロ活動があるから
さ
どこで挟もうかなと思って、はい、2人目のジャイアンのホームページぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。私も明日、はい、そうですよね、
私明日長丁場なんですよ。
そうですよね、
明日はですね、
はい、
歌い人語るのステージももちろんあるんですが、
うん、
5時間の司会進行役も仰せつかっておりまして東武東上線富士見の埼玉県の富士見の市、
はい、
ここにあります富士見の産業文化センターという、うん、まあ、ホールがあるんですが、
はい、
ここで毎年行われている今回で 2回目なんですが、
うん、
富士見の、産業文化センターで行われる三文フェスティバル、
うん、
2018、
はい、
8月18日の明日ですね、午前10時から午後3時までの5時間、
うん、
司会進行 MC をやりながら途中で歌も歌うという
それすごいです。
すごいですよ、明日はもう全力投球です、ね、
ずっと全力投球です、ね、
もう全力投球です今日4時間ラジオ明日5時間司会進行
で歌うと
歌うやりますよ、もうね、
そうです
ね、がぜん盛り上がってます自分の中です ごいんですよ。以前このトワキンにもねゲストで出てくださった中村智美さん、
はい、うんうん、
シンガーソングライターのね、
はい、
まあ、彼女を筆頭に他にもピアノ、うん、ジャズのグループですとか、
はい、
あとはキッズダンスね、
うんうんうん、
あとは空手の演舞、
いやいいですね、
合気道とか、うんうん、ああいう太極拳、
はい、
うん、あとはフラダンス、オカリナ演奏、うんうん、から、鍵盤ハーモニカの鍵盤クラブ、あとはジャンベですね、
おお、はい、
20名ぐらいなんじゃないかな、ワークショップで参加してらっしゃる方々が、うん、
はい、
パーカッションの打楽器演奏でドドッと、うん、それから合唱グループもいくつか出ますね、
はい、うんうんうん、
すごいたくさん出るんです。
すごいですね、
これをすべて私が一手に紹介していく
と。そうですよね皆さん紹介した上 で,
そうなんですよ、
歌うってことです
ね、台本まとめんのにね、
すごい、
結構エネルギー使うわけですけど、
そうです
よ、ね、楽しみですよ、いろんな人たちとの出会いがありますから、
うんうん、
ね、で最後にね、ビンゴ抽選会があるんですけど、
はい、
これが楽しみですね。
ビンゴ、
これの商品知っちゃって俺、
あ、
だから、
あ、
当てに行きたいんだけど、
はい、
司会者だから、
そうですね何かやったんだろうと、
もうね、いやもうだからね、
うん、
だからみんな来て当ててほしい
その代わり、
うん、これ当たったら嬉しいものが当たる、
へ、ね、
これはね、
うん、
俺が欲しいぐらい
そうですね、
うん、
でもそれ当たっちゃうと、タシさんが当たっちゃうと何かこう、
そうそうそう、
裏でゴニョゴニョやってんだろうと
でしょ
言われてしまいますもんね、
あ、口惜しいね 明日ですね、はい、午前10時から、午後3時まで、うん、終わってからでも野助くんのライブは間に合います。
ありがとうございます。
東武東上線富士見野駅から徒歩6分、うん、産業文化センターでございます。行われる三分フェスティバル2018、お問い合わせは、産業文化センター電話番号が 049-269-4811 049-269-4811 でございますのでね、うん、ぜひぜひ、まあ5時間は私に付き合わなくてもいいですけれども、全て楽しんでね、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。CM を挟んだ後はですね、6時を過ぎるでしょうきっとね。きっと6時を過ぎるでしょうね。T9 お届けしますよ、はい、うん、いよいよね、
はい、
今日ご紹介するアニメは何なのか、
うん、
楽しみにしていただきたいなと思いますね。CM の後お楽しみに。さあ西日が差してくるこの時間帯、
はあ、
夕暮れ時が近づいてまいりました、
はい、
ね、うん、とっくに6時を回りましてですね、
回りましたね、
はい、続いてのコーナーはこちらのコーナーです。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
よし、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
来たぞ。
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。よろしくお願いします。
何のために手叩いてるのか目的が分かんなくなっちゃったね。
調子をこう合わせるためですね。
いい感じだね。民謡調だった。
そうですね。
さあ T9 がやってまいりました、
はい、
先週お休みいただきましてですね、うん、今週再び T9 始めるわけでございますけど、
はい、
7月から8月にかけては、うん、まあ、夏休みだからということで、
はい、
恐竜ものね、
うんうんうん、
やってきました、
はい、
ボーンフリー、
ボーンフリー、
アイゼンボーグ、うん、コセイド、
コセイド
盛り上がりましたね。
そうですね。
この恐竜三部作であそこまで盛り上がれるんだなこの番組はと思ってね。
そうですよね。
素晴らしいことですよ、
うん、
先ほどのすけくんの紹介にもあったように、
はい、
このコーナーはですね、
はい、
昔懐かしい子供向けのテレビ番組ありますね、
うん、はい、
まあ、アニメや特撮があるわけですけれども、うん、だいたい守備範囲は80年代の手前までです、うん、80年代を越すとですね、
はい、
私があんまりこの知らないんで、
守備範囲ではな
くなっちゃって、守備範囲でなくなっちゃって
大人になって
そうそうそう、ややね、あの、はい、多感になってしまってですね、それ以前、
うん、
もしくは私が生まれる前とかも紹介しています、
はい、
うん、ね、大体79年80年代のちょっと手前までをやってますけれども、
うん、はい、
だからまあその世代の方々にとっては懐かしい楽曲がたくさんかかるわけでございますね、うん、まあ、その中でも、
はい、
まあ、先々週までは、
はい、
恐竜特撮もの、
はい、
すごかったですよね。
いや、すごいですね、
うん、もう参加しているミュージシャンたちがすごかったし、
うん、
ね、いや、恐竜三部作の中で仁義なき戦いに行ったりですとかですよ、はい、ね、羽根剣のピアノ演奏に及ぶなんてことはさ、予想だにしてなかったでしょ。
そうですね、ジュリーまで。
そうですよ、
はい、いや、それがやっぱりしつこく検証した結果ですね。
そう、しつこく検証した結果そこにたどり着くんです、
うん、
ね、
はい、
タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、うん、
多角的ですね。
T7 時代はね、主題歌だけを取り上げて、はい、徹底的にテレビテーマでしたけども、
はい、
T9 になって&多角的にという、
うん、
T が2つ増えましたので、
そうですね、
T9 になったわけでございます、
はい、
T9 もそろそろ1年ですね。
そうですね、確かに、
うん、結構タカッキーにやってます。
タカッキータ
カッキーにやってます、
はい、
ね、そして、
うん、
今週ご紹介するのは多分来週もやります。
そう、まあ、そうですよね。
1週間じゃやっぱ終わらないかな、
うんうんうん、
でも2週で終わらせないといけないかな、
は
い、超有名ですよこれ。
そうですね、
やっぱりお盆直後だという8月ということもあってですね、
はい、そうですね、
安直ですねでもまあ夏休みのスペシャル感というね、うん、中ではちょっとはちょっとこの有名なところを出していかないとな、うん、なんていうところもありまして、
はい、
妖怪です。
妖怪ものですね。
妖怪もので有名だといえばもう皆さん
ればです、ね、
お分かりだと思いますよ、
はい、
第1シリーズが1968年の1月3日から、うん、翌年の3月30日、
うんうん、
第2シリーズが71年の10月7日から翌年の9月28日、
うん
う
ん、
ね、もうご存知ですよ。今でもやってるもんだ
って。やってますね。
今はもうシリーズやってますよ、新しいの。
すごいですよね本当に。
そしてこの主題歌有名すぎる、
はい、
ね、うん、ご存知かと思います。あのゲゲゲの鬼太郎をご紹介いたします。
ゲゲゲの鬼太郎、
ゲゲゲの鬼太郎、もう理屈抜き、もう主題歌知らない人はいないと思います。
です ね、すごい
よく採用したよね。
そうですね、
主題歌、
うん、
ゲゲゲゲゲのゲという、うん、作詞は水木しげる先生ご本人
です ね、
ね、まあ、水木しげる原作の、
はい、
まあ、妖怪漫画でございますが、もともと漫画本で、
はい、
それがアニメ化されたと、
うん、
で未だに続いている、
うん、
いろんなシリーズでね、
はい、
現代版になってですね、
うん、
続いている。もう水木先生亡き後も、
はい、
こうして続いているという、
そうですね、
すごい作品です、
うん、
ゲゲゲの鬼太郎、親父も好きだったもんね。親父は鬼太郎は面白いって言ってた。漫画見ないけど、
おー、うん、
漫画とかアニメ全然見ないけど、鬼太郎は面白いよなって言ってましたね。
やっぱこうその日本を代表するアニメといっても、もう、うんうん、
そうですね、
うん、過言ではないですよね。
またこの妖怪という特殊なモンスターを扱っているっていうところもありましてですね、非常に人気が高い。であんまりこういろんなことを紹介するまでもないんですよ。
そうですね、
T7 ではいつやったか、
うん、
これのすけ君の時にやってるんです。
そうですか。
2011年の10月21日第3金曜日、 R2 ふよふよ D2 がいなくなった回ですあれいないぞみたいな音源聞いたんだけどあれいないぞR2 ふよふよ D2 がいないぞとか言ってる。しょうもない小芝居
しょうもねえ。ただそれ忘れただけですよね多分俺が、
洋介くんが忘れてきたのいないぞみたいなその時の放送です。
ああ、なるほど、
うん。
もうじゃあ7年前。
そう。それで、例えば、
はい、
世紀末のバージョンとか聞いたんですよ。
ああ。
ヘビーメタルの。
ああ、ありましたね。
いろんな人のバージョンを聞いたんです。
う
ん、
はい。
ゲゲゲの鬼太郎の主題歌の、うん。だから、T7 でそれはやったので、うん、また T9 でそれをやるわけにはいかず、
はい。
いろんなバージョンを、ね、あの有名なナンバーのいろんなバージョンを、カバーを流すわけにはいかず、うん、
はい。
それでもしつこくいきますよ。だいぶしつこく。まずは、う
ん、はい。
聞こうか。主題歌ね、うん。
主題歌。
主題歌聞こうじゃないか。
はい。
もう皆さんご存知だと思いますけれどもね。
は、
う、
い、
ん。あの有名なゲゲゲの鬼太郎の、うん、まあ、主題歌、ゲゲゲの鬼太郎というタイトルですけれども、うん、作詞が先ほども言ったように水木しげる先生ご本人、
うん、
そして作曲が泉拓、
はい、
ね、すごいもう大御所中の大御所です。
はい、
特に歌謡界の方でね、
そうですね、
有名だと思いますが、うん、で歌っているのがよく本当にこの人に歌わせたなというところですよね、
うん、
熊倉和夫さん、
はい、
ね、
うん、
この人に歌わせたところがやっぱりすごかった、
うん、
でゲゲゲゲゲのゲというメール、あの歌から始めた、
うん、
よくこれを採用したなと。
そうですね。
そしてやっぱり楽曲が素晴らしいです、
はい、
楽曲のバックのアレンジが、
うん、
いやこれは改めて聞いてみるとすごいなという感じでございますのでね、うん、そのあたりもまあ噛み締めつつですね、うん、聞いていただきたいと思います。夏休み特別 T9、
はい、
ゲゲゲの鬼太郎でございます。まずは通常バージョンですね、うん、フルサイズのバージョン、こちら聞いていただきましょう。
ゲゲのゲ、朝は寝床でグーグーグー、楽しいな楽しいな、お化けにゃ学校も 試験も何にもない、ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲゲゲゲゲゲのゲ、昼はのんびりお散歩だ、楽しいな楽しいな、お化けにゃ会社も仕事も何にもない、ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、ゲゲのゲ、夜は墓場で運動会、楽しいな楽しいな、お化けは死なない、病気も何にもない、ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ。
いやーすごいですね、
すごいですね、
もう本当にね、楽曲というか、もうちょっとこういう内容でゲゲゲのゲゲゲゲゲのゲって言ってるから、うん、そこに全て持ってかれちゃってるんだけど、うん、まあイントロがまずすごいっていうことと、やっぱフルートだね、
う
ん、
そうですよね、
フルートの感想をこれフルサイズで聞くと、はい、うん、タンニングの感想とかが聞けるから、はい、うん、フルルルみたいなさ、
はい、あのフラッターといってこう、うん、ドゥルルルって本当に言ってるんですよね、
フルルルっていうさ、
フルルルって言いながら吹くと、
ああいうところが出る、はい、でフルサイズだからさ、1番2番3番の順番にちゃんとなってんだよね、
うん、
朝昼夜の、
はい、
そこがねフルサイズの、うん、またいいところだったりするんですけど、はい、このさ、ラララララだよ、
はい、
これノーベル賞だと思うんだよね、どちらかで、ここ今ピアノのここね、
はい、
これだと思うんだよ、
そうですね、
これだよね、
その半音ルルルル、
そう、ここ普通だったらさ、
はい、
こっち行っていいんだよ、
ゲゲゲのゲーってい
ける、うん、ここに普通の音階だと行くんだけど、はい、ここなんだよね、
はい、
これが、まあ、分析するとブルーノートなんだよ、
うんうん、
だからブルースなんだよね、
はい、そうですね、うん、
それがやばいな。ここをよく発明したもんだなと思ってさ、今度テレビサイズっていうのあるよ、
はい、
テレビサイズのやつは、
はい、
あのこれも多分ただ編集してあるだけで録音は一緒だったんじゃないかな、でテレビサイズの SE なしね、
はい、
やっぱ一緒だよね多分ね、で切ってるんだろうね、
ゲゲゲゲゲのゲ、朝は寝床でグーグーグー、楽しいな、
このさ、はい、フフっていう、はい、このフルート2つの音だけなんだよね、
そうですね、
すごいよね、あとここね、ここの3つの音、フラーフラーフラー、ここがすごいね、
そうですね、
映画だね、映画の音楽みたいな、
みんなで歌おう、ゲゲゲのゲゲ、
あとね、このベースが裏拍を取ってないんだよ、
そうですね、ボン、
頭だけでやってるからこの不気味さを出してるんだよね、裏拍取るとちょっとグルービーになっちゃう、
そうですね、
お化けは死なない、病気も何にもない、
頭打ちに徹してるところがまた特徴的なんだよね、
そうですね、
絶対この走らない、
はい、
みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、
これやっぱりこれで終わりだもんね。
そうですね、うん、
テレビサイズ、テレビサイズ SE なしね、うん、テレビサイズ SE あり、
お
テレビサイズ SE あり、これ俺たちがテレビで見てたバージョン、
SE、ああなるほど、うん、いろんな効果音とかがもっと声とかが出てくるやつ、そうそうそうそう、
これこれ、
なるほど、
これ SE あり、やっぱだいぶ雰囲気変わってくるんだよね。録音は一緒なんだよね。
そうですね。
朝は寝床でグーグーグー、楽しいな楽しいな、お化けにゃ学校も試験も何にもない、
ゲのゲ、下駄が怒ってくるんだ、
みんなで歌おう、ゲゲゲのゲゲゲ、
これが SE ありのテレビサイズね、うん、
はい、
これ第2シリーズで使われ始めた、
うん、
でこの SE ありなんだけど、
はい、
SE 入れたけど採用されなかった SE ありバージョンっていうのは、
ね、
それもちょっと聞いてみようかね。これ
お、
ちょっと歌舞伎っぽい、こんなバージョンがあったんだね、うん、トライアングルだね、これトライアングル使ってんのか、やっぱ録音は一緒だね。
そうです
ね。なんだ？クイズに正解したみたいな音です。
ゲゲゲのゲ、朝は寝床でグー。
よく聞くとブラシのドラムもスネアも入ってるよね。
楽しいな。お化けにゃ学校も。
あ、でもやっぱりスネアドラムだねこれね。
何もない。ゲゲ。ゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、
いやー、こんなにゲゲゲのバージョン聞くとは思わ、はい、思わ、聞かされるとは思わなかったと思うけど、他にもね、
はい、
俺ね120何曲入ってるサウンドトラック集を入手して、本当は全部聞きたいんだけど、はい、そういうわけにいかない。
そうですね。
BGM 関連はまあ来週やります、
はい、うん、
BGM 関連ね、
はい、
で今日はね、
はい、
珍しいレアなそのシートの中の、曲があって、はい、エンディングテーマあるでしょ、うん、エンディングテーマとはまた別に、
はい、
鬼太郎ナイナイ音頭っていう曲があるね、
はい、
鬼太郎ナイナイ音頭、こちらをちょっと聞いていただこう。
随分と
音頭だね。
ナイナイ
ナイナイ、
どうした
ないないないないないないない金もないないないない財布もない
財布もない
ないないない靴もない、
靴もない
税金もなければパンツもない、
パンツもない、
ほら来たろうよ、
来たろう、ノーパン説、
もにゃもにゃもにゃにゃのにゃ、
もう最初の第一シリーズのエンディングに使われたことがあるらしいんだよね。
ないないない耳もない、ないない
妖怪だからね、
鼻もない、ないないない口もない、おべべもおへそも女房もない、
女房なんで最後、最後なんで女房、まあこれが鬼太郎ナイナイ音頭、他にも珍しいのあるんだよ、
はい、
鬼太郎メキシコオリンピックマーチ、ちょうどメキシコオリンピックが開かれたタイミングで、はい、
うん、
鬼太郎がメキシコオリンピックに行くぞ、
オリンピック行っちゃった、何
でですか、
オリンピック行っちゃったよ、
やってきた
やってきた
やって きた、
やってきたんだよ。
オリンピックのメキシコへ、スイカの代わりに妖怪ビー、スパイク代わりの下駄を履き、やってきた、やってきた、ゲゲゲの鬼太郎、やってきた。
もう何でもありだな。
パパポーン。
熊倉さんがすごいね。
そうですね。
どういう企画でこうなっちゃったんだろうね。
もうやっぱ乗っかったんでしょうね。
乗っかったんだろうなこれね、うん、
オリンピックの影響で、
うん、だね、うん、うん、まあ、それだけオリンピックがすごかったのかもしれないけどな。
そうですね、うん、
にしてもだよ、
にしても
よりによって鬼太郎をそうするか。
そうですね、
ね、
東京オリンピックだったらいいんですけどね。
そうね、
頑張
る、いや頑張んなくていいんだけど鬼太郎は。
そうですね。
他にも、
はい、
鬼太郎妖怪クリスマス、もういよいよ何でもあり
で、もう何でもありだな。クリスマスやっちゃったか。
クリスマス来たよ。これ加藤みどりさんが歌ってます。あの加藤
あ、聖なる
聖なる聖なる鬼太郎ちょっとブルージーな。ハニーナイツだよ。
ハニーナイツ。
さすがだね。ハニーナイツさすが、これ上手。めっちゃ鐘の音が不協和音になってる。これすごいね。
すごいですね。
なぜ鬼太郎じゃなきゃいけなかったんだろうこの楽曲。鬼太郎じゃなくてよかった
ね。よかったですね。何でもありですよ本当に。
じゃあ加藤みどりさんの名前が出たところで、
はい、
エンディングだよね、うん、エンディングは実は加藤みどりさんだったんだよね。
そうなんですね。
ねえ、うん、これ意外と気がつかないね。
気がつかないですね。
でも結構前で60年代の後半だから、
はい、
サザエさんもでもそれぐらいか。
お
ねえ、
うん、
いやーすごいよ。いやカランコロンの歌、
はい、
あれをね、やっぱ歌ってたのは、
うん、
加藤みどりさんだったということで、まずは、うん、
はい、
通常バージョン。
通常バージョン。
フルサイズのやつ。
はい。
すごいよ、このイントロ。黒沢の映画のオープニングみたこれも、作詞は水木しげる先生で、
うん、
作曲編曲が泉拓で、このやっぱりオープニングの曲と一緒でベースが頭打ちに徹してるんだよね、
うん、
裏を意識させてない、
うん、
ゲゲゲというオープニングに対してカランコロンという、うん、やっぱりこの擬音で、
うん、
子供たちが歌えるようにしたっていうところが大きいよね。
そうですね、うん、すぐ覚えられますからね。
そうだよね、
うん、
これはでかい、これが、うん、要素としてはね、うんうん、だから鉄腕アトムのラララに匹敵するものがあるよね
そうです
ね、うん、これがまあ通常版で本当に1話が終わるって感じするよな、
うん、
これもやっぱり 各ミュージシャンたちがいい仕事をしてる感じがしますね、
う
ん、
そうですね。
もう少しクリアな音質になったものが、はい、テレビサイズの未編集版、これはどうも録音し直してるような気がする、うん、キーがちょっと違う、
そうですね、違いますね。
テンポも上げてある。ウッドベースがやっぱいいね。あ、もう笛系がやっぱいいね。
そうですね。うん、
フェードアウトになりながら、鬼太郎が向こうに去っていくんだよね。
下駄がこう遠くに行っていくんですよね。
そうだね、
うん
うん、いやこれテレビサイズここで終わるんだよな、
うん、
いやすごいね、
すごいですね、
楽曲としてね、うん、世界観がもうブレてないって、
は
い、
うん、
だからさっきのメキシコとかクリスマス、
はい、
いないないない温度もちょっとやばかったんですけど
そうです、ね、
あの辺りを除けばブレてないよね。
そうですね。
でも実は意外とブレてたんだなっていうのは、
あれはブレてますね完全に。もうだって関係ないですもん、鬼太郎
ブレブレ鬼太郎だったね。
鬼太郎も妖怪も関係ないです
もん、関係ない、ね、うん、やっぱこのちょっとダークな、
はい、
マイナーで、ね、うん、ウッドベースのこのサスティーンがいい感じの、
そうです ね、日本の妖怪って感じがしますね。
そうだよな、よくこれ泉拓は再現したなと思うんだよね、こういう楽曲として。
う
ん、本当にあの物語の中身と主題歌の世界がすごくあのフィットしてるんだよ ね、
う
ん、統一感がある、
うん
うん、ということでね、
はい、
来週の T9 もゲゲゲの鬼太郎の BGM などを聞きながら、劇中にね使われてた効果音なんかも、それからあともう一つです、実はあの主題歌の中で今日は触れなかったんですけども、はい、うん、主題歌の中に実は謎の楽器が登場していてですね、そのあたりを来週紹介していこうかな、
はい、
ちょっと徹底的に、
うん、
多角的に、
はい、
そして泉拓という作曲家、
うんうん、
こちらにもちょっと触れることができればななんていうふうにね思っておりますので、
はい、
来週もこの T9 ゲゲゲの鬼太郎パート2をねお楽しみいただきたいと思います。